じゃあ一言お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を心から崇めます。アドベント、そしてまたクリスマスをありがとうございます。イエス様が地上においでくださったことによって、本当に世界の歴史が変わり、人々の歴史が変わりました。そしてまた私たちの人生も変えられました。本当にありがとうございます。希望の主であるイエス様のご誕生を心から感謝いたします。主の周りに私たちは集められ、このように今日、私自身も MJCF の礼拝に招いていただいたことを本当にありがとうございます。イエス様にあって、私たちが一つ霊となって、あなたを見上げることができるこの恵みをありがとうございます。どうぞ神様、集っていらっしゃいます。お一人一人に、本当に神様の恵みと祝福が豊かに豊かにありますように、心からお願いをいたします。今日は、本当に賭けのあるもの、小さきものが証をさせていただきます。どうぞ、あなたご自身がお導きくださいますように、お願いをいたします。委ねます。委ねて、尊きイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。皆さん、こんにちはですね。そちらはこんにちはだと思います。今日は MJCF の礼拝に参加をさせていただき、本当にありがとうございます。画面を拝見して、私はバンクーバーのリビングホープのベースメントに飛んできたような、そんな気持ちになっております。こうやって、礼拝に加えていただいていること、本当に恵みです。もうそれだけでちょっと私は、なんか、うるっと来てるんですけども、もう感謝です。さて、敬愛する多田勉さんを、天に送られて、美和子さん、そして美和子さんをはじめご遺族の皆様、また MJCF の皆様、本当におつらく、悲しく、お寂しい思いをしていらっしゃることと思います。私は遠くにいるからでしょうか。正直、未だに、勉さんが、天に帰られたという実感がありません。それでもですね、ご昇天のニュースを伺ったときは本当にショックでした。ご遺族の皆様、教会の皆様には本当にそのお寂しさ、悲しさはいかばかりかとご拝察申し上げます。心より主の慰めをお祈りいたしておりますし、勉さんとの天での再会の希望が皆様に豊かにありますように、心からお祈り申し上げております。実はですね、こちらでも、つい最近、私の友人が、天に召されました。クリスチャンの友人です。突然亡くなったんですね。67歳でした。で、私は今何と言いますか、ちょっと言い方がおかしいんですが、うまく言えないんですけども、生と死を区別する、こう、境界線と言いますか、それが薄れてきたような気がしてるんですね。あるいは生と死はしっかり繋がっている。生の世界と死の世界はしっかり繋がっている。そんな感覚になっています。ですから、勉さんのことも、こう、実感がないということもあるんですけども、でもそれ以上に何と言いますか、すごくこう、身近に感じさせていただくような、そんな思いがあるんですね。いずれにしましても今日、与えてくださったこの機会にですね、勉さんとの思い出を少しお話しさせていただければと願っております。そして、感謝の思いを、天にいらっしゃる勉さんにも、お伝えできればと思っております。ただ、勉さんのことはもちろん、皆様の方が私よりもお詳しいと思います。あるいはもしかしたら存じ、えー、ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。 私自身が今回、つとむさんの思い出などのお明かしをと言っていただきましたので、どうぞその点ご了解くださいませ。ちなみに、もしかして後で、歌っていただくことになるのでしょうか。賛美歌はですね、つとむさんが、いつ頃になるんでしょうかね。佐土原教会に証をしに来てくださった時に、リクエストされた曲だと、に聞いています。私たちがですね、カナダに行く前、もう随分前になりましたね。あるいは、カナダに滞在している間も、宮崎のメノナイト教会から、カナダに行っておられて、メノナイト教会を始めるために労してくださった、つとむさん、美和子さんのご存在は、ずっと私たちの支えでした。つとむさんとの出会いはですね、私がカナダに初めて行った時に遡ります。私ども夫婦がカナダで奉仕を始めたのは、1998年9月でしたが、その前の年の1997年ですかね、12月に、私がカナダで最初に、奉仕をした教会の方々と、話し合いをするために、カナダを訪問しました。その時に空港に迎えに来てくださったのが、つとむさんでした。つとむさんは、当時乗っておられたブルーのワゴン車で迎えに来てくださり、私は車の中で、つとむさんとお交わりをする中で、心が柔らかくされていったのを覚えています。教会の役員の方々との話し合いでも、また、教会の会員の方々との話し合いでも、そこに、つとむさんがいてくださったことは、私にとって本当に大きな支えでした。まあ、いろいろなご事情があられたのだと思います。1998年9月、私どもがその教会に赴任したときには、つとむさんは別の教会に通っておられました。それでも私は精神的に、つとむさんが近くにいらっしゃることが、そのことにずっと支えをいただいておりました。そして、思ってもみないことでしたけども、私自身も、その最初の教会を出て、新しい教会、MJCF を開拓するように導かれたときにですね、つとむさんが一緒にやってくだされば、開拓伝道ができると。その時も、つとむさんが大きな支えになってくださいました。まあ、ただ、この時もですね、つとむさんは、その時通っておられた教会のことや、まあ、その他いろんな事情がられたんだと思います。すぐに一緒に、ご一緒に、教会活動をすることはできませんでした。しかし私たちが奉仕をする要所要所でですね、ずっと助けて、くださいました。さっきセントヘレン、リビングホープの大きな看板の下に、メノナイトジャパニーズクリスチャンフェローシップの看板が映ってましたけども、セントヘレン教会をですね、借りることができるようになったときに、あの看板ですね、MJCF の看板を、設置してくださったのもですね、つとむさんと美和子さんでした。雨が降ってたんですけどね、小雨に濡れながら一生懸命看板を、設置してくださっているご様子は、今も忘れることはできません。やがてつとむさんがですね、時々 MJCF、ま、私たちはメノナイト集会と呼んでいたと思うんですが、その礼拝に、来てくださるようになってですね。そして、ついに、時が来て、MJCF の仲間に、加わって、 くださった時もですね、大きな喜びも、忘れることができません。それから後の、私たちがカナダを離れるまでの数年のことは、ご存知の方も多いと思います。つとむさんがですね、礼拝後の交わりの中で、若い方でも、高齢の方でも、教会のメンバーでも、新しい方でも、本当に気さくに話しかけ、柔らかく包み込んで、交わりをなしていかれる姿は、もう拝見していて本当に教えられました。こう、つとむさんを拝見しているとですね、本当にこう、教会に仕え、教会を立て上げるために、その人生を歩いてらっしゃるような、そんな風に、見受けられました。まあ私が存じ上げているつとむさんのご様子はわずかだと思うんですけども、それでもあえて言わせていただければ、つとむさんのご生涯は神に仕え、教会に仕えるためにあられた。そんな印象を私は持たせていただいております。つとむさんに導かれて、教会につながるようになった方も、私は何人も知っています。ある方はこんな証をしてくださったことがあります。その方がですね、慣れない、ガーディナーの仕事でですね、本当にこう困っておられた時ですね、同じガーディナーの、つとむさんがですね、その方の仕事を助けてあげられたんですけども、後にこう、その方明かしされましたね。つとむさんの仕事の様子を見ていて、まるで天を見上げて仕事をしておられるようだった。クリスチャンというのはこんな風に生きるのかと、そう思ったと、言われました。そしてその方も信仰を持たれたんですね。私はその証を伺いながらですね、まあ、本当に言葉はおかしいかもしれませんけども、あ、本物のクリスチャンだと。しみじみ思わせていただいたことでした。2008年の2月だったと思いますけども、私は、つとむさんと、それから MJCF の皆さんと一緒に、森重昇さんのゴスペルコンサートに、取り組むことができて、本当に大きな祝福をいただいて、カナダを離れました。今も、当時、カナダのことを振り返って、もちろん MJCF の方々をはじめ、本当に多くの方々に支えていただいて、助けていただいた10年だったんですけれども、その10年間にですね、つとむさんが支えてくださった、有形無形の数え切れないことごと、そのことを思ってですね、本当につとむさんに、つとむさん、あなたがいたから、私たちは10年間、教会に仕えることができて、奉仕を続けることができましたと、心からのお礼を申し上げたい、思いでおります。今日、ヘブル書12章を読んでいただきました。この箇所はですね、まあ私、神学校でメノナイトの歴史を考えるときに取り上げるにふさわしい箇所だと習いました。この12章の前の11章は、信仰列伝と呼ばれてですね、信仰者列伝と呼ばれて、信仰に生きて死んだ人々のことがずっと書いてあります。一章にわたって。で、その中のある人々はですね、特別にこう何かが大きく変わる躍動的な時期の信仰者たちではありません。 その多くは旧約の中でも、まあ、何と言いますかね、単調な、変化の少ない時期に信仰の証をした人々です。まあ、ある意味で私たちが置かれている時代と重なるかもしれません。そして、ヘブル書の著者は、この12章に至って、今度は私たちの番だ。今度はあなたの番だと語っているんですね。私たちは信仰生活を孤独の中で送っているのではありません。申し上げたようにですね、メノナイトの歴史を見ただけでも、そこに信仰に生き、信仰に死んだ多くの人々がいて、私たちの信仰生活を励ましています。キリスト教の歴史にそれを広げると、雲のようにとありましたけども、その数を数えることはできません。このヘブル書の著者はですね、これを書いた人は、雲のようにという言葉で、競技場を、当時の競技場がありますですね。競技場を埋め尽くす超満員の観客をイメージしているのかもしれませんが、いずれにしてもですね、星の数のように多くの信仰者が私たちを見守っている。私たちの信仰を励ましていると、ヘブル書は語るんですね。そして私たちは今また、ただつとむ兄弟という、私たちと共に歩み、私たちに信仰の生涯を教え、そして今は私たちの信仰生活を見守り、励ましてくれる信仰の証人を、持ったんですね。つとむさんは、教会に仕える人生で辛いところも、通られました。私も少しは存じ上げています。しかし、つとむさんは忍耐を持ってそこを通っていかれました。忍耐こそですね、信仰生活のポイントだと、ヘブル書12章は語っています。その忍耐を支えるものは何なのか。それはイエス様から目を離さないことではないでしょうか。つとむさんの目はイエス様から離れることはなかった。私はそんな強い印象を与えられているんですね。どんな状況に置かれても、その置かれたところでイエス様を礼拝し、イエス様の体なる教会を立て上げるために耐えて、労していかれたんですね。繰り返しますけど、本当に主に仕えるために生まれ、生きられた方であったように、私は今そんな印象を与えられています。で、そんなつとむさんだから、どんな時にも、神はつとむさんの傍らから離れることはなかった。そんな印象が強いです。イエス様から目を離さないで、忍耐を持って、自分の前に置かれている競争を走り続ける。それこそが私たちの人生を勝利の人生に導く秘訣ではないでしょうか。つとむさんは私たちにとってその証人になってくださいました。話が前後するんですけれども、つとむさんがどのようにして信仰を持たれたのか。実はですね、そのあたりのことを私はつとむさんからもっともっと伺いたかったんですけども、考えてみればですね、ついにその機会がなかったんですね。もっと話を伺いたかったような気がしています。でも、つとむさんのお母さんの多田英姉妹、私たちは英お母さんと呼んでおりましたけども、その A さんと A 姉妹とご一緒に、洗礼を受けられた ということは聞いています。そうではなかったかと思います。私は絵岡さんとよく車でご一緒しました。いろんなご苦労の話も、話してくださいました。伺った話を思い巡らすと、親子でいろいろと辛いところを通られて、そこをイエス様に救われて、それでイエス様を信じる決心をなさったのではなかったかと、そんなふうに、伺ったように思います。実はですね、A お母さんと車の中で話をさせていただくとき、A お母さんから出る話の半分ぐらいは、つとむさんのことでした。そして A お母さんは、親は子供のためには何でもするのよね、と言われました。お母さんの愛情というのはすごいな、と思ったことです。私は、つとむさんが天に帰られたということを聞いて、まず思ったのは、イエス様から、よくやった。良い忠実なしもべだと。声をかけてもらわれただろうということですけども、その次にすぐ思ったのがですね、天で、お母さんと再会をなさり、お母さんがどんなに喜んでおられるか、というかお二人がですね、どんなに喜んでおられるか、ということでした。さて、私は日本に帰ってからですね、もう本当に十数回、20回近くご葬儀の司式をしたんですけども、周りの方がですね、どんどん天に帰っていかれるんですね。でも兄弟姉妹が天に帰っていかれるたびに、天国がどんどん近くなります。そして初めに申し上げたようにですね、佐土原教会の礼拝を、編集して、YouTube にアップしてくれていた友人がですね、先日突然、本当に突然、亡くなりました。申し上げたように67歳でした。で、彼の葬儀に参列をして、彼の顔を見たらですね、口元が微笑んでたんですね。確かに私にはそう見えました。それでまた、天国が一気に近くなりました。地上の生と、死後のこの天国の境界線、ボーダーがですね、なくなったような、そんな感覚に捉えられています。そして私たちに与えられている天国の希望の素晴らしさを今改めて感じています。私もですね、来年は、カナダに行った時には37歳ぐらいでしたかね。でも来年はもう64歳になるんですね。私の父は69歳で亡くなりました。そしてその友人は67歳で召されました。そんなことを思うとですね、天国の希望が本当に現実のものとして強く感じられるんですね。ある人は言いました。死ぬために生きていると。まあ、そんなことも思い出されます。と同時にですね、私思うんです。天国の希望がなければですね、人生は何とも虚しいことかと。私は人生に意味を見出すことができません。しかし私たちがイエス様から目を離さずに歩いていくときに、私たちは生きるにも死ぬにも永遠の希望を持って永遠の価値のある人生を生きて、また永遠の価値のある人生を握りしめて死ぬことができるんですね。本当に感謝です。私はつとむさんにお会いできる日を、そしてお母さんにお会いできる日を本当に楽しみにしています。地上でですね、いろんな罪を抱えた交わりでも神様が本当に祝福してくださいました。天での交わりはどんなに素晴らしいでしょうか。 確か CS ルイスがこんな風に言ってたと思うんですね。天国というのはページをめくるたびにますます素晴らしくなっていく本のようなもんだと言っていたように思います。皆さん、私たちは天国という本当に素晴らしい賜物をいただいています。そのためにイエス様は地上に生まれてくださいました。私たちがですね、この地上で、この生涯で、たとえどんなところを通ろうとも、最後は希望で仕上げられるんですね。素晴らしく仕上げられるんですね。だから、ヘブル書は言います。もう一回読みます。こういうわけで、このように多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を、忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。皆さん、お互いに置かれているところで、信仰生活を忍耐を持って走っていきましょう。つとむさんがですね、私たちの行く手を示してくださっています。信仰の証人として私たちを見守り励ましてくださっています。最後になりますけど、美和子さんをはじめご遺族の皆様には本当にお悲しみ、お辛さ、お寂しさがお言えになられるのは時間が必要だと思います。MJCF の方々もそうでしょう。私は重ねて皆様の上に、主の慰め、癒し、励ましが豊かにありますように、天国の幻、天での再会の幻が豊かにありますように、心からお祈り申し上げております。本当に今日はありがとうございます。一言祈ります。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちには、計り知ることができない御心の中で、敬愛するツトム兄弟は天国に帰っていかれました。ご家族に、教会にツトムさんを与えてくださり、本当にありがとうございました。私もツトムさんに会わせてくださり、共にあなたに仕える時を与えてくださり、本当にありがとうございました。どうぞ、あなたの身元に帰られたツトム兄弟の御魂を、地上で労されたすべての労苦をねぎらい、そして溢れるほどの喜びと平安で包んでくださいますようにお願いいたします。また、姉妹との再会を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。天国の祝福を感謝する一方、地上に残されたご遺族にはまた教会には悲しみが寂しさが襲います。どうぞご遺族の皆様を、教会をあなたが慰めてくださいますように心よりお願いいたします。そして皆様に天国の希望をますますますます豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちに残された地上の歩みがあとどれくらいあるのか私たちにはわかりません。しかし私たちがイエス様から目を離さずに忍耐を持って信仰の生涯を最後まで走り続けることができますように、どうぞお一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。そのためにも私たちを見守り、励ます、信仰の証人の幻を豊かに見せてくださいますようにお願いいたします。一切委ねます。お一人一人を MJCF を支え、祝福してくださいますようにお願いいたします。これらの祈り、イエス様の御名を通してお捧げをいたします。アーメン。